何をカズハゼよ。
私はラジオ、わたらじ、こんばんはカズハゼです。
です
今回ですね、
何をカズハゼよ。
今回は最近見た、映画、正月から、暮れから正月あたりにかけて、結構、見たんですけど、これで、
アンニョン暮れから、
アンニョン暮れから見た映画、を、まあ、ざざっと、語ってみようかな。暮れはせよ。自分はですね、まあ、去年の夏あたりにやったやつを結構、まあ、ビデオで見たんです。例えば、ウルヴァリン侍とか、
これ最近の映画なんですか？フルバリさん。
あれで去年の夏じゃなかったっけな。
日本舞台なんですか？
ウルバリサムライ知らないの？日本舞台。
日本。
日本、思いっきり秋葉原とか山手線沿線あたりが舞台になって、
現代劇ですよね。
うん、現代
劇。時代劇ではないです。
一応侍だけど。だウルバリンが、あれの後、X メン3の後、ジーナ、彼女との、まあ、彼女死んじゃったんだよね、確か、X3 で。
ジーン・グレ
ー。うん、ジーン、うん。で、彼女のことは忘れられずに、なんか、山にこもって、隠遁生活みたいな感じで、はい不良者生活みたいな感じの送ってたウルヴァリン。うんウルヴァリンめっちゃね、熊とかが、熊を毒殺されたのでめちゃくちゃ切れて、人里降りてきたりする。
熊を
毒殺した。お前熊を毒殺しただろ。
はいはいはい、はい。
それが許せなくて、人間を叱りに来たりする。
こらーす
なんかすごい、
これ、シャキーシャキー
こら
ーおめえ
で、そんなウルヴァリンに、プレゼントがあるって言って、
だから 山神様みたいな。
そうです。
村人が、プレゼント。
いや、日本人で、
え急に
日本人がいきなり現れるの。アメリカの田舎に。
はい、はい。
で、自分は、
何なの？
その、実は、ウルヴァリンは、あれ、年取らないじゃん。
それが特徴のある。
年取らないから、実はね、長崎に、原爆が落とされた時、あそこに、あの時に捕虜としてアメリカ、日本兵に捕まってた
の。なんか70歳か80歳ぐらいなんじゃなかったですよ。もうかなりいいお年なんだよ。後期高齢者。
もっと年なんじゃないの？何百歳じゃないの？
そうなの？
わかんない。ウルヴァリンのさ、スピンオフの一作目あるじゃん。あれ見れば多分わかると思うんだけど。まあいいや。では原爆を体験して被爆者、
はい、
でその時に日本人に助けられた、で日本兵に
何してたの？軍人だった。
軍人、ウルヴァリンは軍人として捕まって捕虜だったんだけど、その時に、そういう捕虜を監視する日本兵、若い日本兵に命を助けられて、でその時命を助けた日本人がウルヴァリンにプレゼントがあるから日本に来いと、はい、その使者として若い女が、向こうに。
あ、じゃあだいぶその、うん、本人はご高齢の方ですね、
う
ん、
そうそうそう。で日本に行ってみるとその人はもう、死のとこに伏してる。でめちゃくちゃなんかね、仕事で成功して、大金持ちなんです、
はい、
で、まあ、ウルヴァリンは、まあ、最後の挨拶だけして帰ろうとしたら、
高須クリニックの、
え？
ジャパネット高須の社長。
あ、そうそう、
それぐらいの、
ちょっと通販で一山当てたのかなんなのか。
本当ですか？
何、送料無料とかで、ね、ローン無料とかで当てたのかもしれないけど、
あ、ちょっと乗ってくれたんですよね。
ちょっと最近ね、乗った方がいいなと思って。
あ、そうですか。
あまりね、後藤のね、ボケをスルーしすぎてたっていう反省があるんで。
そうですかね。
うん、で、その高田社長が、
もっとじゃあボケていいのかな？ボケてんですかね、僕。
俺はね、
なんか僕ツッコミの役なのかなと思ってたんですよ。うん、
いや、ボケでしょ。絶対的にボケでしょ。
あ、そうなん
だ。で、俺がツッコまないから多分、自覚がないんだと思う。
カズハシさん、そうか。
うん、
じゃあ、うん、ボケますね。
うん、ボケ。
あ、僕ボケていいんだ。それはなんか嬉しい。
ね、
この免罪符嬉しい。
すごい、あのね、このウルヴァリン侍の何が画期的かって、ウルヴァリンが無敵じゃなくなっちゃう。
はいはい。
だから、どんどん傷だらけになってくる。
はいはい。
で、どうなるんだっていう。
あの、今日のオークの、あの、オークの。
あ、オーク。
オークの一番強かったやつみたいな、傷だらけになってくる。
あ、そうそうそう。だから、普通の人になってっちゃうっていうのが売りで、
あとの。オークがかわいそうでかわいそうで。
まあ、ホビットね、ホビット、オークがかわいそうとか思い出すと、もう、あのストーリー成り立たないから、ね。
オークとトロール。
トロールかわいそうって言い出したらね。
だって、今日見ました？
うん、
あの、義足してるトロールいたんだ。
トロール、ほんとけなげだよな。
けなげ。
あの、城の塀を壊すのにさ、突っ込んでってさ、ドカーンって頭突きで壊した後さ、トロール出身してた
から。かわい
い。ウルヴァリン侍はね、あの、すごい、不死身が亡くなってどうなるって思ったら、あの、最終的にまた不死身になった。そんな映画
そうですよね。うん、そこで、
うん、
やーっと悪い奴らを、
うん、
蹴散らすと。
そうです。それでね、これに出てたね、女優、日本の女優がね、すんげーでかい女優で、なんか170、80センチぐらいある。
菊池凛子じゃなく
て。名前を忘れちゃったんだけど、なかなかね、美人で、あんまりね、向こうの映画に出る
日本。テルダ・スウィンソンじゃないですか。
テル、あんな感じのデカさ。だけど、すごい可愛い顔。これはなかなか面白い。で、この後に、
ね、何点ですか？
これはね、65点。
僕のカポーティーと一緒じゃない
ですか。なかなかね、見出したら止まんなくなっちゃって、で、この後に見たのがね、147ローニン。知ってる ?147 ローニン。
なんか聞いたこと
ある。あの、キアヌ・リーブスが中心ぐらいやった。これも、ウルヴァリン侍は比較的、変じゃない日本が描かれてたんだけど、ウルヴァリン侍はもうなんかぶっ飛んだ日本が描かれて
て、いやいや、ウルヴァリン侍じゃなくて、
あ、フォーティーズ
何点ですか？
いやいや、
47点。
47ローニンとウルヴァリン侍どっちかだな。あのね、菊池凛子は良かったね、47の。
菊池凛子出てる？
これね、意外と菊池凛子ね、嫌いじゃない
の。ね、パシフィックリムの、
うん、
萌え&ケンタビデオの。
うん、47ローニーはね、ウルヴァリン侍の方が面白かったな。60点。
はい。
で、またアメコミで、マン・オブ・スティール。
はい。
マン・オブ・スティールは、
アメコミ側ね、うん、見ないとね。
スーパーマンが、
いけない。
要は、スーパーマンがスーパーマンになるまでの話なんだけど、すんげえね、悩みまくる。なんかリアル思考で。なんかね、すごい、ね、アメリカの田舎の、なんつうの、すごい、リアルな田舎の父、子の関係、親子の関係の、なんだけど、
急になっちゃうんですか？
急、いや、最初から。
なんか雷に打たれてるんですよ。
あれ見た？昔のスーパーマンって。
あ、なんか、電話ボックスとか入った気が
ある、ね。うん。あれと、最初はね、基本的に物語の設定は同じで、要するに宇宙人だよ、スーパーマン
は。はい、
で、その星がもう、寿命を迎えてて、スーパーマンは未来への希望を託して、その星の本当の両親が送り出すの、宇宙に。で、どっかで、うまいことをいけば、成長できるからみたいな。で、それが地球に降りてきて、たまたまそれを拾った両親が育てる。だから
最初あったですね、その見た目が似てて。
そうそう。
何なん
すか？それ俺も思った。だってさ、何が驚くってさ、英語喋ってる。
うん。
まあ。
なんでも赤ちゃんだった。
あ、そうそう。それはまあわかるじゃん。で、たまたま地球を見つけた反逆者がいたのよ、その星には。その反逆者が、これはいい星見つけたわ、って来るんだけど、そしたらそこにスーパーマン、自分の同族がいたみたいな。そいつらも英語喋ってる。おかしくね？
いや、おかしいっ
す。おかしいよね。
多くは多くの言葉喋ってますからね。
そうそう。
もしかしてそれ、
うん、何もないね。
なんか嘘の話なんじゃないですか。
あれフィクションだったんだ。だから、ね、やたらとリアルだから。
乗らなくていいんじゃないですかね。まあ、
やたらとリアルだからさ、そういう変なとこがさ、目についちゃう。それ以外の部分がリアルだから。まあでもね、終盤ひたすら戦いまくるんだけど、そこはね、実写版ドラゴンボールってこれか、みたいな感じで。
レボリューション。
ボカスか殴りまくる。結局さ、あのレベルまで行っちゃうとさ、銃とか爆弾とかよりも、あのレベルの殴り合いの方が強いのよ。わかる？なんかバキのキャラで、スペックっていうやつがいたんだけど、そいつは武器を使うことが手加減っていう主義で、一番危険なのは俺の拳だっていうキャラなんだけど、なんかそれを思い出した。まあ、マン・オブ・スティール。
まあちょっとね、あんまりその面白さ伝わってこないですけど、見たいなって。
実際ね、なってない。そんなでもなかったな。
何点ですか？
62 点。でね、ここ最近見た中では、DVD でね、見た中では一番面白かったのは、All You Need Is Kill。これはトム・クルーズの。
トム・クルーズ。
日本人の小説が原作の、未来タイムリープも、タイムループもので。
それは、見たな。うん、
要するに、
スポット CM から、なんか、戻ってきちゃうんですね。
宇宙人が、攻めてきて、それまで、
そんなんばっかだな、トム・クルーズ。
宇宙人が攻めてきて、大戦争になるんだけど、どんどん欧州が征服されちゃって、で、最終決戦だって言って、トム・クルーズはもう広報担当のおっさんとして出てくる。戦争、実戦はしないと。
広報、
要するに、兵士を募る、宣伝部みたいな。の偉い人。で、もう最後の戦いだからお前も戦争行けって言って、将軍にって言われるんだけど、怖いから逃げちゃう。で、脱走兵扱いで捕まっちゃって、もう二等兵にまで下げられて、実戦に放り込まれる。
ヘタレじゃん、
ね。そう、超ヘタレとして出てきて、で、そこで若い奴らと一緒にパワードスーツ着て、パワードスーツがいいんだよ。パワードスーツ着て、宇宙人と戦うんだけど、やっぱり簡単にやられちゃうんだけど、やられる直前にすげえ強い女兵士と出会うの。まあ女兵士も殺されて、トム・クルーズも殺されちゃうんだけど、ハッて目覚めると、その、二等兵に格下げされて、実戦のこの基地に、目覚めたところにまた戻っちゃう。と思って、
そしたら、あれだ、よくあるパターンですよね。うん、それで
それで、どんどん。
大丈夫ですかこの後。
大丈夫
だよ。その、オリジナリティあるアイディアとしては、その後にそれが何かあるわけですよね。
もちろん
。その、なんかその、
まあ、この All You Need Is Kill に。まあ、ループものっていうのはありがちだけど、
なんか、やっぱりすっごいそれ好きですよね。日本の若い人たちって。
そうだね。
もう一回リセットで
しちゃう。まあ、窓紛もそうだし。
あと、
春日。あと、俺見てないけど、ビューティフルドリーマー。押井守のうるせえやつら。
何が魅力的なの？
あと、あれだ、シュタインズゲート。やっぱゲームが好きだからね。ゲームを今までやってた人たちの発想っていうか、すごい月並みな言い方だけど。
月並みですね。もうちょっとないですか？
もうちょっと
、みんな、ようあっと言わせるような。
ない。All You Need Is Kill の町山智博の、最近なんかね、有料配信し始めて、町山さんが。1回200円くらいで買えるんだけど、それの All You Need Is Kill を聞けば、この作品がどういう発想に基づいて作られてるのかは分かるんで、そっちを聞けばいいんで、自分はまあ感想、
でもそんなことじゃ町山智弘に負けちゃいます
よ。別に勝とうと思ってないから。
あ、そうなんですか。
うん、
いや勝てますよ、まだ。
いや絶対、
いや、まだスタートラインにも立てないですから。まあ、勝負を挑まないことには勝負、勝負勝てないです
もんね。うん、そうね。
僕町山智弘の動いてるところというか、
うん、
声も聞いたことないし、
うん、
何を喋る人なのか全く知らない
んですよ。だから、
はいはい、全くリスペクトしてないんですけど、どのぐらいすごいですか？たけしぐらいすごい。
いや、俺の中ではたけしよりすごいけど。
たけしよりすごい。うん、
まあ、All You Need Is Kill は、自分のね、好きな、要素がとにかく、てんこ盛りで、まず宇宙人でしょ。バトルものでしょ。うん、ラブありでしょ。ループするでしょ。これはね、十分面白かった。
なんか落ち、落ちはどうですか？
言っちゃっていいですか？ああ、落ち言う前に、このヒロインがね、すごい、なんかね、ド S のヒロインなんだけど、要するにループする。
そこがまたいいんじゃない
ですか。うん、そこがね、俺はいいと思って。ループするから、で、女性はかつてループしてたこと、経験があるの。だからめちゃくちゃ強くて、だけど、ループする力を今失ってるの。で、一方トム・クルーズはループし始めで、その女性に会って、
うん、
私に次死んだら私に会いに来てっていう風なメッセージを残されて会いに行くんです。そしたら、実はこの宇宙人の血を浴びたことでループが発生してる。で、その、ループを司るサーバーみたいな本拠地があるから、そいつを潰しに行かなきゃいけないっていう話になってくんだけど、だけど、圧倒的に実践経験がないからトム・クルーズは、そのヒロインにスパルタで叩き込まれるんだ。はい、なんか、基地にその宇宙人を模した機械があって、それ
宇宙人どういう
宇宙人はね、触手がうじゃうじゃってした感じの、
例えば
実体タコみタコともちょっと違うな、なんて言えばいいかな、マトリックス2見た、
はいはいはい、
あれにさ、こう
空宇宙船追いかけてくるやつ、
そうそう、あんな感じで全部紐でできてるみたいなやつ、
紐
でとにかくもう目にも止まらぬ速さ
で、それを銃で撃ち殺すんですか？
それを銃で、うん、基本的には違う。で、面白いのが、要するにさ、訓練をしててさ、足がちょっと折れちゃったりするじゃん、訓練の途中で。じゃあもうこれはリセットねっつって、その場で銃で撃ち殺される。で、ヒロインがもう容赦ないの。もうリセットだ。でもさ、よくよく考えると、そのヒロインは、その時間軸を生きてるヒロインは、もうこれはダメだと思って殺すじゃん。で、その後、もう、その人生を生きるヒロインはその後戦場で死ぬわけ。その点の悲しさについてはちょっとね、描かれてなくて、ちょっとね、そういう。
希望はもうトム・クルーズしかいないですね。
うん。と、完全にトム・クルーズの一人称で描かれてて、ヒロイン、その回のヒロインっていうのは一回の一生を生きてるわけで、そこの重たさみたいなのはちょっと湿っぽさが俺は足りないと思って、大丈夫しゃっくりやって
る。しゃっくりが止まらなかった。だからね。炭酸飲むとしゃっくりが出る。うん、
ね、めちゃくちゃ面白かったけど、自分としてはもうちょい湿っぽさが欲しかったっていうことで、まあ、70点。
70点
うん。ってことで、まあ、自分が最近見たのは、これでですね、あと、後藤くんが見たっていう、最近チャウシンチにハマってるって。
チャウシンチ
に
ハマってる
んです。うん。
チャウシンチいいっすね。チャウシンチみたいな。
うん。
髪型ロン毛になろうと思って、
ロン
髪型、
うん、
髪型チャオシンチンみたいになろうと思って、
うん、
でちょっと職場の人に相談したら、
うん、
後藤さんがこれやったら本当にただのオタクになりますからやめた方がいいです。
そうだね。チャオシンチンあれちょっとさボケたキャラやだけどさ基本かっこいいもん。
そうそう、うん、かっこいい人が、
うん、
でもとぼけたキャラをや
る。うん、
でもカンフーハッスル、どうでした？僕は
カンフーハッスル。
面白かった。
カンフーハッスルにね、
ふざけすぎ。
自分はね、ちょっとね、なんかこういう、タイチっていうのを前見て、これも似たような、カンフーコメディーものなんだけど、最後さ、最後の話いきなり聞いてもしょうがない。なんかね、その場しのぎでどんどん話が進んでいくから、なんかそれが俺はね、ちょっとね、まあカンフーシーン自体の面白さはあるけど、
だから僕がチャウシンチハマったきっかけはその、
うん、
最勇気、始まりの始まりっていう、うん、この間、まあロードショーしてた映画を見て、
うん、
で、まあなんかホームページで鳥山明が絶賛してて、
う
ん、なんていうか、 本当に先が読めるような、うん、超お金をかけたハリウッド映画とかでも、うん、大体似たような話ばっかりな中、
うん、
こんなに何が起こるかわからない映画が最近あるだろうかって書いてあったんですよ。
あ、まあ確かに何が起こるかわからないかったカンフーハッスル。
それは、うん、その視点で見ると、うん、カンフーハッスルすっげえ面白いです。
うん、
あれ確かに、
うん、
さっぱりわかんないですよね。最初の出だしから、うん、最後ああなる。
多分だけど、監督も決めてないんだと。
いや、そんなことはないんじゃないですか。やっぱり、うん、どう、うん、予想を裏切るかっていうことを、多分、最初から構築しようとしてるから、最初わかんない風に、うん、割とそれを綿密にやってると思いますけど、ね、そう本当にノープランでやってる感じではないと思うんです。
でもなんかね、香港映画って、脚本を最初に書いちゃうと、それ盗まれるから書かないとかいう話は聞いたことある。
町山智博言ってました。
誰が言ってたのか忘れちゃったけど、
そこ大事ですね。でなんか、最後最後まで結構
ヘタレキャラ、なんで斧持ってんのっていうふうに思っちゃって、敵キャラが。
そうか、そこ？
え？なんであんなちっちゃい斧で戦うのかなと思って。
スノピアさんの時も思いましたけど、
うん、
やっぱ斧で戦うの超怖くないですか？なんか剣とか銃よりか意外と斧で戦えって言われる方がちょっと嫌なんですけど。
ああ、そうかな。
なんかこう、うん、剣だったら、うん、
スパッていくけど、
カキーンとこう受けれるじゃない
です
か。斧ってなんか、
うん、
やだみたいな感じで、うん、予想外につかない手がするじゃないです
か。まあ、いいですけど。
あんま男らしくないですか、斧は。
いや、なんか、
ちっちゃいのが嫌
だ。ちっちゃい、敵ながらもっと、
もっとドワーフの大将が持ってたような、
そうそうそうそう、
巨大
いの持ってる。でもさ、しょぼい、なんかしょぼい店主とかが、
そうそう、
いきなりカンフーの達人だったって分かってくくだりは、はいはい、まあ確かに面白い。
あの店主が、うん、あれらしいんですよ。ジャッキー・チェンとか、うん、サムハン・キンポとか、
うん、
ユンピョでしたっけ、
うん、
あの辺の、なんか、同じ学校に、雑技団の学校にいた、
あ、そうだ、
すごい優秀な7人っていうのがいるらしくて、そのうちの1人いるらしいんですよ。
店主。
男の方。大家さん。
技、どういう技だったっけ、あの人は。
なんか、太極拳みたいな。ふにゃふにゃ。
ああ、そうだそうだ。
で、奥さんが、大声と。
うん、あの二人が最強だったっていう風なのが分かってくるところは確かに面白い
と。ちょっと面白いです、
ね。うん。でもさ、タイチっていう映画もそうだけど、それまで結構、適当にやってた主人公が最後、達人に目覚めるの、どっちの話も、カンフーハッスルもタイチも。なんかね、そういう話って、主人公の魅力が失われて終わっちゃうなと思って、
なるほど
ね。うん、なんかね、そういうのが中国人は好きなのかもしれないけど、なんかね、俺はそれがね、ちょっとね。西遊記はどういう映画ですか？
西遊記はですね、
うん、
じゃあまあ、始まりの始まりっていうタイトルからも分かるように、
うん、
その、三蔵法師と、
うん、
悟空と、沙悟浄と猪八戒が、の4人が、うん、なぜ旅に出始めることになったのかっていう前日談。そして映画。
じゃあ、お釈迦様の手の上でどうのこうのみたいな。
まあ、それなんですけど、
うん、
まあそれが本当はそうなんですけど、
うん、
でもそれとは全く違う話が展開されて、
うん、
でまあラブストーリーもあり、
うん、
三蔵法師が割と若くて若い男の子なんですけど、
うん、
でなんかまあこれもね、僕は本当にあれだなと思いました。むちゃくちゃな、
ありえねえ、だいたいチャウシンシーの先はありえねえっていう
歌い文句、ありえねえっていうね、歌い文句がつきますけど、
うん、
確かにありえねえけどな。
なんて、
最近はね、泣けました、僕は。
なんて。
93点。
93点。
面白い。
それ、あれ、去年見た。
去年
ベスト級？
うん、去年ベスト級。
マジか。
でもまあ見てほしい。
ああ、じゃあちょっと DVD 出たらいいです、
はい。
あ、じゃあついでに俺の去年のベスト、仮その映画館じゃないので見たベスト級はあれ、さらば我が家、まあ同じ中国映画でさらば我が家、あのあれ誰だ、
この間言ってたんですね、
あの監督の名前忘れた、それはあの、向こうの中国の狂劇が舞台の話で、要はあの、時代大河ドラマ的に、あれは
この話しましたよ、さらば我が家の話しませんでした、
あしたっけ、
あしてない、
あでも本格的にはしてないような気がするな、
あの僕が聞いたってだけだ、
うん、そうです、多分そう、あれは、中国が、まあ、現代史をなぞってくるんだよね。で、狂劇っていうのは、あの、すごい中国を代表する文化の一つとして、時の支配者にどんどんもてはやされていく。で、そこに、狂劇の男役と女役、まあ、どっちも男がやるんだけど、その二人と、あと男役の奥さんのこの三人の愛想劇が永遠、描かれてる。
三角関係好きですよね。
すっげえもうドロドロしてて。
何がいいんですか、三角関係。
いや、ちょうどやっぱ三人ぐらいがちょうどいいんだよね。この三人のこのぐるぐる回る感じが。
全然興味ないわ、そう。まあでもその映画はちょっと、面白いかもしれないね。見てないから。
うん。これはね、
見てないから何とも言えない。
捨てカットもないし、本当映像が綺麗だし、この時代に翻弄される感じもあるし、この3人の、こう、ドロドロな人間関係。
レオンとどっちより？
レオン、あ、レオンより面白い。面白いっていうか、心に刺さるものがあるね。
中国でも結構売れたんですか？
結構賞を取ったと思うよ。この作品とね、同じ監督で同じ狂劇を舞台にした作品があって、名前忘れちゃったな。この作品もね、セットで見ると、面白いんだけど、そっちはね、人間関係のドロドロさ具合的には、これは実在した、狂劇の名役、狂劇の役者ですごい有名な人がいるんだけど、その人を、見込んで、当時官僚だった人が仕事を辞めて、その人をプロデューサーになるの。その人のプロデューサーに。で、その人は、どんなことをしてでも狂劇を守り抜くみたいな、守らなきゃいけないんだっていうことで、その、主人公はその人にすごい翻弄されて、人間としてはもうその人のせいで人生めちゃくちゃにされる。だけど、そのプロデューサーのおかげで、狂劇っていうこの文化は、守り通されたみたいな感じで、この、いや、こういうなんていうの、芸の道に生きる、生きさせようっていう、このプロデューサーの執念みたいな、執念がありつつも、その、役者は人間としても幸せになりたいけど、そのプロデューサーのせいでどんどんダメにさせられてくんで、あの浮気とか、あんまり、結婚してからすごい本当の愛を見つけたみたいな、恋人なんていうの、愛人ができるんだけど、そこもそのプロデューサーにその関係を潰されたりする。いや、なんかね、もう最後の最後までそのドロドロした人間関係が描かれて、この二つのさらば我が家とそのもう一方のやつはセットで見ると、まあなかなかドロドロ人間関係ものが好きな人はいいんじゃないかな。だからなんかあんまり最近は爽やかなやつ見ても、例えばあの
1リットルの涙、
時をかける少女とかアニメ版、細田守だっけ、ああいうのを見ても全然俺はピンとこなくて、
なんか
見てるこっちが恥ずかしくなっちゃうっていうか、ああいう爽やかなやつはもう見てもなんかピンとこない、
ね、爽やかって幼稚というかね、だから高校生とか見て楽しいって感じでしょ、
うん、まあ基本はそうだと思うけど、
いや成熟したってことじゃないですか、 うん、大人のこの心の機微が分かってくるようになったっていう。
まあそういうこと
なんで、それをカズさんにそんなことを言ってんだろう、僕は、うん、まあいい当初漫画とかと相性悪そうですね。あ、でも一時ゆかりはいい、
うん、だからなんかドロドロしたような少女漫画なら全然いいと思う。
いやでも確かに僕は少女漫画あんまり読む気しないんですよね、
うん、
読めないですよね。だから何言ってんだろうって感じですよね。何が論点なのか分かんねえよっていう気になってくるんです
よ。もっと、
あれ、ロボット、こいつ何入って
んの？もっとロボット出せよみたいな。
そうです、そうです。なんでこいつって、
なんで念能力とか出て
こない？こいつの能力なんだろう。
能力ね。こいつの能力は、あの、ハンターハンターに例えると何系だよっていう。ダメだね、もう。
結局、だから男はやっぱり結局誰が一番強いんだって。女の子は結局誰が誰のこと好きなの、
誰と誰がくっつくんだみたいなところがあれ
面白いですね。だから僕らもかなり洗脳されてるってことですよね。
うん、
少年漫画
で、うん。まあこんなもんですか。最近見た映画。自分は
あまりに、うん、そのテーマが
役割
雑然としてしまいましたね。
うん、ちょっと
こ外れ会か
今回は
聞いた人ごめんなさい。
まあ、自分はあのゴーンガールとかあれの話とか、あの最近見た、インターセプターの話とかしたいんだけど、後藤君が
インターセプターじゃないんじゃないですか。
インターステラーか。インターステラーの話
をしたいんだけど、インセプションの監督がインターステラーを、
今度なんかネタバレされたくないってことで。
だってネタバレしたらダメな映画でしょ、どう考えても。
だからネタバレせずに喋ろうかな。だから
それが風間さんはできないから全部喋っちゃうから
確かにどっちの映画もオチがすごい重要だから、確かに俺もね、情報入れずに見に行ってすげえ面白かったから、まあ確かにね。あ、じゃあこの話ならしてみる。ヤマトは見てないでしょ。見てないし見ないでしょ。ヤマト2の、劇場版が年末やって、あれをね、なかなか面白かった。アニメでやったヤマト大枠の話は知ってる。
イスカンダルへ行く
の。そう、イスカンダルに行ってコスモクリーナーを取って帰ってくるんだけど、コスモクリーナー、
なんか掃除機的なもの、
地球をきれいにするやつ。敵の侵略で地球が汚染されてるから、その地球をきれいにするコスモクリーナーを取って帰ってくるんだけど、その焼き直しの2199っていうのを、前にやって、それはもう終わったの。パフェ食べる。
これ食べる。え？じゃあこれ2つっていう。
うん。で、その帰ってくる、テレビ版では帰ってくるのはまあ1話で帰ってきたんだけど、その帰ってくる途中の、話を、劇場版ではやったんです。で、ちょっとね、もうヤマト的なもう宇宙大戦争的な感じの、をちょっと期待してたら、どっちかっていうと、世にも奇妙な話みたいな、シチュエーション。
タイムループする感じですか？
一箇所に閉じ込められて、出れなくなる。ホテルに閉じ込められて、
みたいに攻撃的な。
あ、そうそう、なんかね、シチュエーション SF みたいな感じの話だったね。ちょっとそこで拍子抜けしたんだけど。
全然波動砲とか発射しない。
波動砲はね、もう塞がれてる。イスカンダル行った時に、
波動砲を撃つのが、あれでしょ？射精的なことなの。
そうそう。だけど、これ、アニメ版の、イスカンダル行った時に、波動エネルギーっていうのは、イスカンダルの人からもたらされたやつなんだけど、あれは、
イスカンダル人いるんですか？
イスカンダルね、人いるの。一人だけ。あとみんな死んじゃったの。スターシャっていうのと、ナターシャ
みたい
な。スターシャっていう女性、王女みたいなのが。
カポーティーどころじゃない、孤独さじゃない。
だから、すっげえ墓地だけいっぱいあるの。
イスカンダル大変なことになってますね。
たま
たま松本零士先生です
か？そう。どこまで関わってるっていうのがまた微妙なところだと思うんだけど、一応、そう。
仮面ライダー、
うん、の石森章太郎。
石森章太郎みたいな。
うん。
この間、 あの、なちっちゃい友達の息子と遊んで、その子は1歳半だったんですよ。仮面ライダーに超ハマってるっつって、でやっと結構喋れるようになった感じで、あの、あ、1歳半じゃないか、もう3歳か、3歳、ごめんなさい、3歳のちっちゃい子だと思って、で、なんか、通りを歩いてる中に、ちっちゃい、ゆうちゃんぐらいの子はいますかとか言って聞いたら、あの子は1歳半だね、とか言う。で、実際1歳半ぐらいです
よ。あ、超能力は
超能力、そういう能力、超能力じゃなくて、そのぐらいの年齢の子の年は分かる。で、あの子も、ゆうちゃん、あの子はゆうちゃんが大きいかなとか言ったら、あの子はすっごい大きいから、10歳ぐらいじゃない？でも、僕が見たら5歳ぐらい。自分よりか上のこの年齢は分かんない。
ああ、なるほど。自分より下だと分かる。
自分が経てきた年齢は分かる。そんな、ちっちゃな子が今一番ハマっているのが仮面ライダーのセリフで危険大好物だぜ
すげえ何ですか
ゆうちゃんこのなんかこの色ちょっと危険じゃないとか言って言うと危険大好物だ
ぜ3歳でそんなギャグセンス
あれね多分ねママがね仕込んでるんだと思う超面白かった。あれもう何回も言わしちゃった。ごめんなさい、その話がしちゃった。危険大好物たち、みたいな。え、何だ、ダベって言ったの？って聞いたら、え？ちょっとわかんない。
で、サンドイッチマンじゃん。
ダデって言ってんでしょ？でも、ダゼっていう語尾も、別に普段よく使うことないから、ダゼも、ダベも、ダデも、なんか一緒なんですよ。よくわかんない。
あ、そっか。そこまではわかんない。
それは可愛いな。ちょっとわかんない。ほんとサンドイッチマンみたいなこと言ってたの。
ちょっと何言ってかわかんない。それも知ってんのかもしんないな、サンドイッチマン。
そしたらすごいな。
ヤムヤマト。まあね、あの、面白い。
なんていうんですか。
ヤマトはね、
キムタク出てんですよ。
え？
キムタク。
キムタク出てない。あの、実写版じゃないから、ね。アニメ版だから。
実写版で出てたのか。
大塚明夫とか。大塚明夫出てないんだ。あんま詳しくないけど、声優の話は。ヤマトはね、そうだね、ウルヴァリン侍よりか面白かったかな。66点でした。これ自分が言った点数忘れるなかった。
でも書いてるから今日はメモってるから大丈夫ですか、
まあね、みんながね見たいのは見れたから、あのヤマトファンが、
はい、
みんなが見たいと思ってたであろうシーンは見れたから、は
い、波動砲じゃないですか。
波動砲じゃなくて、あのガミラス艦隊と地球の艦隊が一緒に戦うっていう、わかんないでしょ。
だってキャラ一人も知らないですからね。なんか変な
沖田館長も知らない。
沖田館長ってのはなんとなく
古代進む
ヒゲ
森ゆき
ヒゲ生えてる人ですよ。
ヒゲ生えてる、
あなんか変な
地球何もかもが懐かしい。あのね、ヤマトはね29を見始めてからちょっと面白いって。昔のヤマトは全然なんか興味もなかったんで、
あの小学校の時のみんなの歌みたいな、うん、その歌の教科書にヤマトの歌が入ってて、うん、歌は知ってます、宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つさらば地球をですよね、旅立つ船は
宇宙の
戦艦、
あのなんかすげえ
チョコレートパフェ食ってる場合じゃないっすよ、カザキさん。ん？おい、うん。
まあそんなもんか。もう51分も喋ってる。
他に内容ない。
もう本題
マジ内容ない今回。
本題 録音しな、本題録音しなきゃいけない。じゃあ今回ここまでにしましょう。ありがとうございました。